こんにちは、ラジオバレラペナ、略してバレラジです。バレラジは私にもみんなにも価値があるをモットーに情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。お送りしますのは私ワンダと、
はい、こんにちは、キベです。
キベさん、こんにちは。
あ、どうも、こんにちは。
始まりました、ポッドキャスト。
あ、始まりましたね。
始まりましたね。いや、ちょっと緊張まだまだしてますけど。
あ、緊張してるんですか。僕ね、もう自然体そのもの。
おお。
そのものです。
おお、素晴らしいですね。まあ、今回はね、自己紹介会ということで、ちょっとまあ、キベさんにいろいろ話を聞きながら、はい、進めていきたいと思います。
はい、僕からもワンダさんにいろいろ聞いていいですか。
あ、もちろんです。だってね、私たちあんまりよく知らないものね、お互いのこと。
そうだす、あの、なんだかんだね。
じゃあ今回の回で、あの、お互いのことをちょっと知っていきましょうか。
はい、そうしましょう。
はい、じゃあまずはキベさんから、まあ、どこに住んでるかからちょっとお願いします。
はい、キベと申します。ですね、私はですね、今ですね、日本です。日本に住んでます。日本のですね、関西地方、兵庫県に今、いますね、私は。そうです。ずっと地元が兵庫で、まぁ、ちょっと、ついこの間まで、静岡の方行ってたんですけど、
うん。
で、ちょっと地元の方戻ってくるっていうことで、晴れて、出戻りで、兵庫の方に今います。
おー、そうなんだ。静岡と兵庫ってもう全然違うのかな。
全然違いますね。
あ、そうなんだ。
もう全然違います。
そっか。食べ物とかはどう？
食べ物はね、確かにね、静岡結構ね、魚とか美味しかったんですよね、確かに、うん、魚とか、そうまあ、ちゅうのもあるんですけど、やっぱその、なんすかね、地方都市っていうのは地方都市なんで、やっぱりそのなんすかね、レストランとかっていうのも結構チェーン店が多かったりとか、
うん、
やっぱ人が少ないんで、基本的にみんな車で移動して、駐車場がバーって満車になってみたいな、そんな感じのイメージだった、うん、やっぱこっち戻ってくると基本電車でみんな移動して、うん、でまあちっちゃい店だったりとかっていうのもいろいろあったりとかして、やっぱ生活自体が全然やっぱ違うなっていうのはやっぱ思いますね、う
ん、へー。あ、じゃあ今、うん、実家の方がちょっと都会なのかな。
そうですね、だいぶそうですね。
へぇ、静岡は海に近かった？
静岡、海はね、ちょっと離れてたんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。
じゃあ今、実家の方が近いのかな、海に。
同じぐらいかもしれないですね、それで行くと。
ほぉ、そうなんだね。
そうです。
そっか。キベさん、年代としては何歳、だいたい何歳ぐらいなんですか？
だいたいですか？
だいたいで。
今年ね、今年アラサーになったぐらいですね。
あ、そうなんだ。平成生まれ？
平成ですよ、僕。
あ、そうなんだね。
そうですよ。そうですよ。
若いね。
そうですよ。
びっくりした。
びっくりしました？
うん。
か。
そうなんだ。まあ、そっか、そんなアラサーのキベさん、どうですか？アラサーになってみて。
いやー、なんか30超えると、やっぱり体に来るとかってよく聞くんですけど。
うん。
今でもちょくちょく衰えたなっていうのはよく感じますよ。
へえ、そういうのでバイク旅行とかでもあるの？
バイクはね、あんまり、もう座ってるだけなんであれなんですけど、うん、やっぱね、僕ね、よくずっとテニスしてたんですけど、
うん。
テニス してた、だんだんこうしんどくなってくる感じが、どんどん速くなってくるんですよね、やっぱり。
あ、そうなんだ。あ、そうだよね。スポーツとかだとね、余計にわかるよね、そういうのって。
そうなんですよ。結構、ね、うんうん、もう、こんなに衰えたの？
待って、まだ若いから。まだ若いから。
そうまだね、世間的には若い方なんで、ちょっとこう、頑張らんとなと思うんですけどね。
そっか。じゃあもう、ご実家に帰って、テニス、始めるのかしら？
そうですね。また、やりま、あ、明日行きますよ、明日。
お、いいね。
そんな感じでやってます。
あと他に、どんなことに興味があるのかしら。
マナさん、言ってましたけど、やっぱバイク乗るのが結構好きで。
うん、うん、うん。
まあ、バイクで、どうすかね、いろんなとこ行って、うん、旅するみたいな感じが、僕すごい好きで。
ほう。
で、まあ、行ってキャンプしたりもしますし、
うん。
ゲストハウス泊まったりとかもしますし、 その、で、行った先々で、その、まあ、同じ、主にあれですね、バイク乗ってる人とかっていうとこう、うん、一緒に仲良くなったりして、で、ちょっと、その、そこまで走ったりとか、一緒にご飯食べたりとか、うん、あとはまたキャンプ場で一緒になんか喋ったりとかして、仲良くなって、うん、いろんなとこから帰ってきて、全国に友達いっぱい作るみたいな、そんなのが好きですね、もうね。
おー、え、キャンプ、すごいね。え、キャンプってもう本当に完全キャンプ？
完全キャンプです。
すごい。そういうのって一人で行くの？それともお友達と行くの？
僕ね、どっちでも行くんですよ。で、まあ、みんなでもちろん行く時もありますし、一人で行って、うん、で、一人で来てる人って結構バイク乗ってる人だってね、実はいるんですよね。で、なんでその一人とこうみんなが集まっ、一人同士でみんな来た人が集まって、
うん、
みんなで焚き火囲ったりとかして、お酒飲んで、とかって、そんな感じで楽しんでますね。
おー、じゃあこの先、ラジオでも、このポッドキャストでも聞けるのかな？その、旅行に行った時の楽しい話とか。
ありますよ。もういっぱいありますよ。いっぱいあります。
そっかそっか。あとね、私と木部さんの共通点といえばビールですもんね。
ああ、そうですね。ビール好きですね。
うんうん。ビールの話とかもね、どんどん聞きたいなと思うけど。
ビール、いいっすよ。
そうなんだね。へえ、そっかそっか。木部さんじゃあ本当に木部さんコーナーでどんどんそういう楽しい情報を聞けるのかしら？
あ、そうですね。ちょっと、ビールについて、
うん、
結構、毎週毎週、毎週、毎週じゃないな。毎回毎回、ビール、ちょっ と一本一本ずつ取り上げてみようかな、なんて思ったりとか。
いいね。地ビールとかも日本いっぱいあるものね。
そうなんですよ。日本のビール美味しいですよね。
美味しい。美味しいです。
わかりますよね。わ、うん、かりますよね。そう。
今でもね、なかなかそう、ビール、なんていうのかな、アルコール苦手な若い人増えてきてるのに珍しいね。
あ、確かにそうなんですよ。この頃ね、その会社とかでも、うん、なんかこう、飲む人とかっていうのはあんまり実はいなかったりとか。
うんうん、そうだね。まあでも私たちあのビール大好き同好会で、ちょっとやっていきましょう。
そうですね。
うん、私もね、メキシコのビールの紹介もちょっとならできるから。
お、ね、有名なところで言ったコロナとかね。
そう、コロナね、軽くて美味しいしね。あとやっぱり標高2000メートルで飲むコロナと、標高ゼロで飲むコロナは違うわ。そうか、
そうか。うん。回るんだ。
回る。回ります。そうそうそう。え、木部さん、今のところ何のビールが一番好きなの？
まあね、あの、僕、日本で、
うん、
日本の地ビールなんですけど、
うん、
あの、ミノービールっていうのが僕一番好きで。
ミノーっていうと岐阜かな？
ミノー、それはね、あの、ミノカモでしょ。ミノカモじゃなくて。
そうそうそうそう。
ミノカモじゃなくて、あの、ミノオ、大阪のミノー市っていうところがあって、う
ん。ああ、そっちなんだ。
そうです、そうです。
そうなんだ。
ミノにもビールありましたけどね、確かね。なんか覚えてなかったですけど。うん、
そっか。ちょっとぜひ、その、飲んだ感想とかもね、ちょっと
そうですね。
ぜひぜひ、ここでもう飲んでもらってもいいくらいだと思うけど。
ああ、もう全然飲みますね。あ、今ちょっとないですけど。
そうだね。そうそうそう。そっか。あとは何かみんなにこう、伝えたいおすすめ情報とかもね、ポッドキャストで教えてもらいたいんだけど。まあ、ビールとかにもね。
うん、そうですね。まあ、いろんなとこ行ってるんで、やっぱり、そういうところの、こういうとこいいよとかっていうところとか。
うん。
あと、まあ、その、なんすかね、僕は結構いろんなとこ行って、年齢の割には人生達観してる方なんで。
え、なんでなんだ、どうしちゃったんだ。
まあ、なんか、うん、そういう、なんかね、浅いのか深いのかよう分からんようなこともたまに言い出すかもしれないですけど。
あ、ぜひぜひ、それは。私、本当にね、関西の人と喋るときにね、ちょっとドキドキしてるのが、乗りツッコミがうまくできないから、そこもぜひ、ご指南いただければと思います。
まあまあ、おいおい、おいおい行きましょう、おいおい。
おいおい、よろしくお願いします。
はいはい。
うんうん。
ワンダさんって今、ちなみに、どのあたりにいるんですか？
私ね、メキシコのちょうど真ん中くらいのバヒオ地区っていうところにいるんですね。
真ん中くらいにいるんですか？
真ん中くらい。で、私がいる周辺はトヨタとかホンダとかマツダとか、
はいはいはい、
車の会社がたくさんあって、はいはいはい、まあ、私もそういう関連の仕事をしています。
なるほど。
そう。そうなのよ。でももともと、なんかその、はいはいはい、なんていうのかな、引っ越しがすごい好きっていうか、
はあ、
いや好きじゃなかったんだけど、なんか牧場でずっと働いてたから、
うんうんうん、
今まで人生で多分30何回ぐらい引っ越しをしてるのね。
あ、日本で。
そう。しかも全部自分都合で。
おー、すげえ。
そう。だってね、学校も青森の十和田だったし、北海道の牧場で働いてたし。
はいはいはいはい。
そう。アメリカも1年いたし。
あ、そうなんですか？
そうなの。でね、メキシコよく考えてたら今年9年目だったんだよね。だからトータルちょうど10年。結構長いこといるんですか？うん、そう。
え、なるほど。
そうなの。で、アメリカもね、ずっとその、牧場で行ってたから、
はいはいはい、
牛としか喋ってなかったから英語も全然できなかったし、
すいません、あの牛とは喋られるんですか？
牛日本語で喋ってたよ。
結構あの語学堪能な牛なんですね。
そう、多分ね、多分日本語覚えたと思う。だし、なんかメキシコに来たのももともときっかけは青年海外協力隊だったから。
あ、はいはい、なるほど。
そうなの。
そうなんですね。
まあだからまあ、あの、まあ、ちょっと私もね、いろんなとこには住んでるけど、いろんなところに住んでるせいで、いろんなことを分かってないんだよね。
ああ、なるほど。でも、大事なことですよ。
うん。
大事なことですよ。
そう、日本のドラマとかの話されても、分かんなかったりするし。
はいはいはいはい。
あと、流行りの芸人さんとかもね、今はネットがあるから見れるけど、私が初めてアメリカに行った時、ネットなんてあってなかったようなもんだから。
ここ最近ですもんね。
そう。
うん。
そうそう、だからね、ちょっとよく分かんなかったりするので、まあなんかこのポッドキャストでいろいろ調べ物とかみんなが知ってることを、まあもう一回ちょっと復習みたいな形で言えたらいいなと思ってるので。
なるほど。
うん、そうなの。ということで、まあ結構ね、あのこのポッドキャストまだまだ舵取りもできてない状況なのでね、いろんな人からちょっとね情報をもらったりとかもして進めていけたらいいなって思うし、
はいはいはい、
今本当にいいなって思うのがさ、いろんな番組増えてるでしょ
う。はい、そうですね。
そうそう、だからそういういろんなポッドキャストさんとも交流なんかしていけたらいいなと思っているのね。
うん、そうですね。
特にほら、キベさんとかはポッドキャストとラジオ系のを聞くのかな？
そうですね。そうです、そうです。結構聞きますね。
ねえ、とかもそうだし、うん、私なんか、あの、海外とかで頑張ってる人のラジオとかも聞くし、まあいろいろね、はいはいはい、そうやっていろんな人と仲良くなれたらいいね、このポッドキャストで。
そうですね。
うん。
なんかね、その、普段喋ってる人の違うところが見れたら、もっといいかな。
いいよね。
そうですね。
本当だよね。まあ今今日はね、緊張してるからまだまだ私たち数出せてないけど。出したら多分やばいラジオになってしまうかもしれないけどね。
そう。どうなるのかちょっとよくわかんないですけどね。
そうだね。でもまあ、キベさんも私もさ、お互いに結構笑うからさ、楽しくラジオはできると思うので。
はいはいはい。
そう。でもまさかキベさんが本当に私のラジオに参加してくれるとは思わなかったよ。
あ、そうなんですか？
そうそう、そうなのよ。だからね、嬉しかったですね。
あ、それはそれは、あの、何よりでございます。
うん、そう。なので、キベさんもちょっとこのラジオで頑張っていきたいというか、気をつけていきたいことがあれば、教えてほしいんだけど、はいはいはい、なんかある？
どう、なんすかね。どうでしょう。
え？ある？
どうなんやろ。まあでも、あのね、その、うん、やっぱりいろんな人と仲良くなりたいのは僕も同じなんで。
うん。
そうそうそうそう。やっぱその、自分の経験って、そのやっぱこう、今のこうネットとかでいろんな調べ物できますけど、
うん、
やっぱ実際に経験しないとやっぱ出ないと思うんですよね。その、
そうね、
積み上がっていかなくて、人間としてすごく、うん、なんすかね、まあ味があるっていうか、コクみたいなのを出そうと思うと、やっぱり経験がものを言うと思うんで。
そうね。
そうそう。やっぱいろんな人の話聞いて、いろんな人と仲良くなって、いろんな価値観を知ってっていうのはすごい大事だと思うんで。
うん。
うん。
そうですね。あの、
そうなんです。なんで、まあ、楽しくそういうところに触れていって、いろんなこと知って、いろんなこと分かって、で、そういうのを皆さんと共有できたらな、なんて思いますね。
おー、素晴らしい。キベさんすごいね。
何
しめたね、今。いや、ね、本当にね、年齢としてはさ、やっぱり、一回り以上違うけど、やっぱり、キベさんは面白いし、素晴らしいし、いろいろ、なんていうの、どこにでも行くしさ、いろんな人とも話せるからさ、いいよね。
いやいやいや、なあれですよ、何もわきまえてないただの若いやつなんで。
いやいやいやいや、ね、そうだね。まあでも本当にね、仲良くやっていきましょう。
はい。
はい。あと、質問メールもさ、ぜひもらいましょうか。
あ、それはもらいましょう。
そう、だって私本当にケビさんのこと全然わかってないし、でも何を質問していいのかも今分かってないから、あ、ね、まあ、このラジオを聞いた人にもあ、キベさんってどういう人なのっていうのをぜひ、
はいはいはいはい、
質問してもらえるといいね。
なるほど、そうですね。それはワンダさんもそうじゃないですか。
そうね。いや、私結構ツイッターとかで出してるからあれだけど、縄跳びしてるただのね、40代みたいな。
あれ、あれ、ワンダさん。
みんな持ってると思う。
そう、ツイッターでワンダさんって結構なんか縄跳びの動画上げてはるんですけど。
うん、そう。
あれって、何をしてるんですか？何をしてるって
言って。いや、もともとね、なんか小学校とかできなかったことをできるようにしようキャンペーンを30代後半からしてたのね。
あ、はいはいはい。
逆上がりとか縄跳びとか、もう定番のできないやつやってて、はいはいはい、で、メキシコの友達が二重跳びやってたから、あ、これできてなかったからやろうと思って、ずっと練習してたの。お友達と競ってやってたんだけど。
はい、はいはいはいはい。
その友達日本に帰っちゃって。で、あ、寂しいなと思って一人で練習してたら、はいはい、たまたまね、去年の5月、6月ぐらいかな、ギネスブックの記録保持者の森口さんという方が、グアナファト大学で、イベントをしてくださって。
二重跳びのってことですか？
そう、うん、80跳びだったかな。
はぁ。
それのイベントのお手伝いに行ったんだけど、
はいはい、
すごいんだよ、かっこいいんだよ、さすがギネス保持者だっていうぐらいね、技を見て、あ、これは自分も頑張らんばいかんと思って。
はぁ。
で、やってて、ただ具合悪くしたりなんだりしたからちょっと休みしてたんだけど、まぁ、ちょっとダイエットをもう兼ねて今頑張ってるの。そう、今年目指せ30回連続二重跳び。
僕ね、二重跳びできないんですよ。
え？そうなの？キベさんあんななんかできそうな感じなのに。
いやいやいや、何見てできそう言うてんかわかんないですけど。
なんかの写真。
いや、普通に長跳びはできるんですけど、二重跳び全然できないんですよ。
へぇー、あれは、だから何ていうの、普通跳びと交差跳びを、あや跳びだ。
あ、それ、そんなんはできるんですよ。
へぇー。
逆上がりもできますよ、逆上がりも。
すごいね、キベさん。今度教えてよ、逆上がり。
あって、そうそう僕、逆上がり教えるんですよ、毎日。
そう、7月に。それはそれで。あ、そうなんだ。へえ。いや、なんか、運動神経抜群なイメージあるけどね。
抜群じゃないんですよ、それが。
へえ、あ、そうなの？
そうなんですよ。
うん。
大きいボールの競技僕できないんですよ。
あ、そうなんだ。
野球とか、テニスとかね、うん、僕すごい好きであるんですけど。
うんうん。
バスケとかね、僕はね、全然できないんですよ。
へえ。うん。今後さ、うちの妹もこのポッドキャストに出てもらおうと思うんだけど、その妹がすごく大きいバイクを買ったのね。
あら。
多分だからうちの妹とバイクの話もしかしたらできるかも。
お、やったよ。
ただその彼女が言ってたのが、なんか運動神経良くないと大きいバイクは乗りこなせないよって言ってたのね。
はい、まあ慣れの問題ですよ。大丈夫ですよ。
大丈夫。だってうちの妹多分体操かなんかやってたから。
あ、体操はすごいな。
結構運動神経いいのよ。だけど私、はいはいはい、どでできないから。そうなんだよね。バイクの話多分できるよ、うちの妹と。
あ、そうなんですね。
うん、そう。よく寺泊まりっていうね、なんか海の方まで行ったりとかしてるらしい。
あ、いいなぁ、そう。そう、僕も海外でバイクちょくちょく乗ったことあるんですけど。
うん。
やっぱね、日本と違っていいんすよね。まあまあそういう話はやっぱこう、おいおいやりましょう。
おいおいやりましょう。おいおい。私それを静かに聞いてるね、じゃあ。
ちょっと入れるようなこう、広い話するんで大丈夫です。
そうね。あ、まずは私、現茶から頑張るね。
いや、現茶も立派なバイクなんで大丈夫です。う
ん、まあそんな感じでね。まあそう、はいはい、そうなのよ。だからちょっと頑張ってるの。今、二重跳び。
すげえ二重跳び。
そう。あとほら、体力がね、なんか具合悪くなって、出やすくなってきてるから、やっぱ運動しないといかんなって。
まあそうですね。まあ体力つければ逆にね、うん、その、免疫っていうか、のもつくんで、まあ具合悪くのもなかなかっていうのもあるんで、うん、そうですね。
そうなんです。まあということで、まあこのポッドキャストでやっていこうと思うので、キベさんよろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。はい、
じゃあ、お便りをいただきましたので、紹介します。
はい。
はい。西郷さんからです。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい。ワンダさん、オラ、西郷さんです。新番組解説おめでとうございます。スタート切るまでにご苦労があったと思いますが、ここまで嗅ぎつけたワンダさん、素晴らしいと思います。海外生活10年ということで経験豊富でいろんな話が聞けるのかもしれないと思うと、これからが楽しみです。中堅町校のように待ちわびたいという心持ちです。木部さんとのやりとりや姉妹でのマル秘トークも楽しみです。ゆっくりご自身のペースで続けてくださいね。遠く日本で耳を澄ませて待っております。またコーナーへのお手紙書きますね。それでは、体にお気をつけて頑張ってください。応援します、でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当なんかこんな褒められたの初めてだわ。
いやもうあるでしょ他にも。
いやでもね、このポッドキャストを始めるのにいろんな人に助けてもらったし、ツイッターにもあげたし、いや本当ね、いろんな人に応援してもらったのでありがたいですね。
ね、まあね、いろんな人と繋がったこと、やっぱそういう時にね、助けてもらえるのはなかなかね、いいことですよね。うん、
本当だよね。うん、だって、ポッドキャストのポの字も分かってなかったからね、私。
あ、ポーまで分かってなかったんですか？
ポーまで分かってなかった。だってほら、木部さんにも録音の話を聞くぐらいだからね。
まあ。
そう、だからまあちょっとね、編集とかもこれからレベルアップしたいし、木部さんも編集ね、できるっていうから、ちょっと頑張っていこうね。
やりましょう、やりましょう。
頑張りましょう。はい。ちなみに今回、メールを送ってくださった西郷さんは、絶対に負けられないポッドキャストという番組をワンダーさんと一緒にされています。絶対負けられないポッドキャストは、人生においての遊びをテーマに負けられないアラフォーのお二人が、井戸端会議的に話したり考えたりする大人の実体験型落書きバラエティだそうです。本当にね、年代も一緒だし、ワンダーさん名前似てますので、なかなかね、ちょっと、ワンダーさんと私ワンダーの違いもね、難しいと思いますが、今後とも、二つのこの番組を皆さんよろしくお願いしますね。よかったら、西郷さんの番組聞いてください。あともう一個ね、ツイッターで、はいはいはい、
なんか来てるんですか？
はい、一つもらっているので、紹介したいと思います。モノさんからです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
第0回聞きました。これからどんなことが始まっていくのか楽しみです。早速質問なんですが、メキシコの方々は日本のどういうところに興味をお持ちですか？聞かれて返答に困ったことなどはありますか？国内を出たことがないので気になっています。よろしくお願いします。です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
木部さんでもこの間なんか海外行ってたでしょ。なんか聞かれた日本のこと。
日本のことね、あんまり聞かれないんですよ。
そうなの。もうみんなよく来た木部さんみたいな感じだった
の。俺もなんか別にこの前僕行ったの グアム行ってたんですよ。もうでもグアムはやっぱでも日本人慣れしてるからあんまり何にも。
そうだよね。
そうですね。
そっか。あれは他にも行ってなかったっけ？オーストラリアとか。
行ってますね。オーストラリアに行ってました。オーストラリアとニュージーとあと台湾とか行ってましたね。
台湾の人も比較的日本のことを知ってる人が多い。
知ってますね。うん、もうすごい。もう、なんなら英語より日本語の方が通じたりとかするんで。
あ、そうだよね。
そう。
うん。台湾の話聞きたい。
台湾いいっすよ。僕、すごく過ごしやすいっていうか、肌に合うっていうか。
肌に合うの？
肌に合いますよ。
聞きたい。これじゃあ次回かね、おいおいちょっと聞かせてね、旅の話。
はいはい、そうですね。
うん。
で、メキシコ。
メキシコね、すごい聞かれるよ。
何が聞かれるんですか？
ね、まず宗教の話、すごい聞かれる。
ああ、それはでも海外確かに、ね、信心深いところやと結構、聞くかもしれないですね。
そう。でもさ、うん、私あんまりよく分かってないから、あんまりうまく説明できなくて、はいはいはい、お葬式とかってどうすんのとかさ。
ああ。
そう。でも、ね、お葬式って場所によってもなんか、お通夜が先、お葬式が先ってあるでしょ？
まあね、日本も結構、型にとらわれないタイプの民族なんで。
そうだよね。
そうですね。
あと、こっちの人、毎週ね、ミサに行く人が多いけど、
ミサって、あれですか？
ミサ、教会に行って。
教会に行って、なんか、聖書読んだりとか。
あ、そうそうそうそう。
ですか？はいはいはい。
で、私もすごい誘われて行 くこともあるんだけど、反対にお寺ってミサあるのみたいな。あるんだっけ？
多分、どうなんですかね。ちょっと、あの、ミサってそうやって誘われていくようなもんなんですか、あれって。
いや、だからさ、私もさ、いいの？別の宗教だよって言っても、いいの？いいの？誰でも行っていいの？みたいな。
なんか結構日本のね、神道の考え方と近いですね、それね。
そうなんですよ。でもね、メキシコシティとかだとちょっと別の宗教の人たちがいたりとかして。
うん。
まあ面白いんだけどね。でもね、ほんといろいろ聞かれるよ。あと、何聞かれたかな、最近。あの、結婚は何歳が普通なんだとか、私に聞くなよ、みたいな。とかね、あとね、ま、何だったかな。あと、その日本人の人って若く見えるんだけど、食べ物は何食べてるのかとか。
ああ、ね、確かにその、外国の人って年齢全くわかんないですよね。
わかんないよね。こっちなんか ね、15歳で成人式みたいなのがあるのね、キンセアニョスっていう。
あ、そうなんですね。
そうで、みんなね、すっごい可愛いんだけど、20歳ぐらいになると、なんかね、ちょっとこう、なんていうのかな、日本でいう20歳とこっちの20歳ってイメージがちょっと違うかも。その、老化って言ったらまだ早いのかもしれないけど、年を重ねるスピードっていう意味では少し違うのかなっていう。食べ物のせいなのかな。
そうですね。今、イメージはでも分かりますよ。なんか、その、ね、よく海外ドラマとかに出てる、
うん、
ね、女優さんとか見てると、うん、結構なんか、日本でいうところの、ね、10個上ぐらいのイメージですか？
そう、そうなんだよね。あと反対に、こう、日本で、だいたい60、70、80って、年を重ねていくときに、使う色と、こっちの、なんていうの、同じぐらいの年代の人が使う色っていうのがやっぱり違うから、そういう意味ではいろいろ違うよ ね、 ね、
確かに色の感性とか結構知りたいですね。うん、それ面白いですね。
そうでも、まあ、これはね、ちょっとメキシコ人の子たちにもいろいろ聞いてみようかなと思うので、まあ宿題にさせてください。ですね。
はいはい、
ということで今2つですね、メッセージいただいてます。ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
はい、皆さんからあのどんどんいろんなメッセージ募集していますので、あのお便りよろしくお願いします。あの皆さんがね、あの、まあ、これについて話したいとか、まあ、自分の街にはこんな素晴らしいものがあるんだよっていう紹介とか、あとは方言の話をちょっと聞きたいなと思ってるので、まあ、そういうもの、うん、うん、例えばうちの町とかだと恥ずかしいを少しいって言うんです。
少しい、
少しい。だから、でしかもすごい恥ずかしいをよっぽ少しいって言うんですね。
ほ
う、完全違うのよ言葉がね。
全然通じないですねそれ。
うん、兵庫ってある、そういうなんか全然言葉が変わってしまうもの。
ね、あのね、兵庫っていうか、まあ、関西弁になると思うんですけど、
うん、
ね、直すって言うんですよ。
あ、はいはいはいはい。
わかります
。捨てること？
あ、捨てるはね、掘る。
え？捨てるために掘るじゃなくて、掘るんだ。
違うです。掘るって言うんですよ。ホールです、ホール。
あ、ホールか。
ホールか、掘るって言うんですよ。
うん。
で、直すはね、あのね、直すってどういう意味だと思います？
直す？え、片すとか？
あ、
片付けるとか、そういうやつ。
そうか、そうか。あ、そうそうそうそうそうそう、そう。元にあった場所に直すってことなんですよ。そうそうそう。そう、で、そう、その今、ワナさん、片すって言ったんですけど、片すの方向わかんないんですよ。うん、
え、片す方言もしかして。
そうそう、ほら、そういうのあるじゃないですか。
そうなのよ。だからね、やっぱさ、うちらだけだとわかんないよね。だから聞いてる人に教えてもらいたいよね。あ、これ方言ですよ、とか。
そうなんですよ。片すってね、その全然、ま、なんとなくはわかるんですけど、うん、そうそう、全然言わないんで。
へぇー。
そうそうそうそう。
あとさ、関西の人ってさ、やっぱり関西弁っていうことを認識してるの？なんていうのかな？私、新潟弁を話してることを自分全く認識してなかったのね。
ああ、はい、はい。
なまってるって全然わかんなくて、18の時にその関東の方に出て、初めて自分がすごくなまってるって知って、すごくショックだったの。は
いはいはい、なるほど。
そう、でもさ、関西弁ってもう基本的にもう全国区で知られているものじゃない？
なるほど。今はそうですね、
うん。そう。だから関西にいる人たちっていうのは、自分たちが、まあ関西の言葉を話してるという認識はあるのかな？
ですね、ないです。
あとやっぱり東京とかに行って、 言われて初めてあってなったりとかするのかな。
とね、あってなるんですけど、多分あってなっても気にせず喋り続けてんのが関西人なんですよ。
かっこいいよね。そういうのかっこいいよね。そうか。
なんか僕もね、静岡行って、うん、そんなに僕も関西弁強い方じゃないんですよね。
そうだね、そうそうそう。聞きやすいもんね。
そうなんですよね。なんですけど、その行った時に、いや、もうゴリゴリの関西弁やと。
そうなんだ
って言われて。
言われたんだ。
そう。言われてからも僕もその意識して関西弁を喋るようになってしまったんですよね。もう。
ああ、そうなんだ。反対にさ、静岡の言葉とかでわかんないのなかった？
わからんちゅうのはなかったですけど、
うん。
向こうでよく言うのは、なんて言ってたっけな。
じゃあこれも宿題で次回教えてください。
はい、
了解です。ねえ、やっぱりでもね、静岡だってきっとあるよね、いろいろ。
あります、あります。なんか覚えてる感じはあります。
おお、ね、本当に静岡に住んでる人にも教えてもらいたいね。
うん、そうですね。
ね、はい。ということで宿題がありますが、私たちじゃあ次回をお楽しみに。
はい
はい。じゃあ、そうですね。木部さんから、ちょっとよかったら、メールアドレスを紹介してもらってもいいですか？この番組の。
ラジオバレラペナでは、メールをお待ちしております。宛先はですね、ラジオバレラペナアットマーク gmail.com、radio ba va ですね。はい、バレラ va LERA で、ペナ、PENA、アットマーク、gmail.com です。まあ、バレラペナって、アルファベットで書いてください。
ごめんね、ちょっと難しくて。
ね、これスペイン語なんですよね。
スペイン語、
スペイン語。スペイン語ですよね。
そうなの。バレラペナってね、価値があるっていうの。
はい。ということで、僕はあんまり馴染みがない言葉なんで。
まあ、そんな感じで。あと、ツイッターも、はい、ありますので、よかったらフォローしてください。で、つぶやかれるときは、ハッシュタグ、バレラジで、バレがひらがな、ラジがカタカナでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。ちょっとね、配信頻度は、少なくとも月2回を目指しているんですが、木部さんのやる気次第では3回になるかもしれないし、4回になるかもしれない。そこはちょっと、まあ、おいおいということで、ちょっとね、まだ決められてないけど、
はい。
うん、頑張っていくのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ木部さん、なんか最後に何か言いたいことはありますか？
もうちょっと、メールアドレスを、言えるように頑張りたいと思います。
そうだね、私もちょっと頑張ります。はい、ねえ、だって読めなくてちょっと木部さんにお願いしたからね。
僕もこんな読めないと思ってなかったです。
もうなんかね、ちょっとね、難しくなっちゃったらごめんね。まあ、バレラペナではね、本当にね、皆さんと仲良くする番組ですので、ぜひぜひ、どしどしメールの方、お寄せください。じゃあ、はい、ここまでで今回は終わりにしたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、バイバイ。
アディオース。